一致のもと文書と講座を始めさせていただきます。まず正月の初めての講座ですからおめでとうございますっていうのが、まあ、上等句と、まあ、決まり文句っていうわけですが、今年はですねどうもおめでとうございますと心から言えるような気分ではないという人が多いんですね。というのは北川先生定席空いてますよ2番目でおめでとうございますがすっきり言えないというのはですね、日本人にとりましてこれでもう57年間戦争というものに関わっていなかった歴史があるわけです。それで何て言っても、57年前敗戦の時にはですね日本中焼け野原で私たちも着の身着のままもうすすで汚れた教練服だけ靴は焼け跡でもってですね靴底がゴムだったんで暑い道路を歩いたもんですからボロボロで、もう底が半分ないというような靴を履いていたと。それで周りは東京だけじゃなしにほとんど大都市というところは焼け野原になっていた。そしてすきっぱら抱えていた私たちが、敗戦という一番、まあ、日本が初めて会った悲劇としてそれを迎えたんですがその時にまずいち早く、二代新柱さんが親様に復元するという宣言をいたしまして、私らは最初に、これはと思いましたのがですね祝詞が亡くなったというわけです。天皇スメラ御子とがですね、治めてくださる大屋島の国が栄えますように私たちが一生懸命使いますというそういう意味の祝詞をですね、お勤めの前に朝夕ずっと読みました。特に戦争中は発行を置いて家となしたままに天津大御業を進めるんだと言って発行位置を一番推進して天皇の世界支配の、実現というために私たちは全力を尽くしますというこの祝詞と誓いの言葉をですね朗々とお勤めの時間より長いくらいみんなが静かにお辞儀して私ら子供はですねその間鼻すすっても怒られるんでちょっと頭を上げた時はみんな鼻すするくらいにして、朝夕のお勤めに戦争遂行のために物も捧げます命も捧げますそれが天理教徒の務めですということを毎朝毎晩教え込みましてそしてお勤めがアスティオハローで助けたまい天領の御事とこれは私たちはこれが親様の教えと未だに勘違いさせられているんですが実はこれは親様が身を隠された翌年東京で神道天理教会本部が作ったこれはお勤めというより祈祷の呪文でなんですね。天領の御事様助けてくださいませというのを21回繰り返し繰り返し唱え、伴奏がどんちゃかどんちゃかなるで次のちょっと話観楼台に行くときにはもう意味考えなくなってしまってこういう姿でずっと過ぎてきてその発行位置を進めるんだと言ってですね、これ発行位置の思想というのは言葉を変えますとイスラムの我が神の他に神はなし神が全てを支配しているとだから我々その神様に服従しますという言葉と同じで全部同じ考え方で今キリスト教徒とイスラム教徒とユダヤ教徒が万事ともになって争うという姿でそれが世界中を暗くしてるんですがそれ それが57年前の日本はそれずっと続いていたの。天皇の世界支配が、韓国を支配し、今度は中国を支配しようというそういう姿勢で進んでいったときに、キリスト教国での大部分が日本がですね、キリスト教国のその考え方をそのまま使って世界に戦争を仕掛けていると、で中国を侵略している、そこにいる鉄と石油をどんどんとアメリカから輸入していると。それでアメリカがですね、日本に鉄と石油を売らなければ、日本は侵略できないから中国侵略をやめるだろうと、というそういう意味で禁輸ということをやったわけです。輸出禁止とアメリカが発表した。鉄と石油というのは日本の軍隊にとっては必需品なんですね。で日本では、戦争をやるためにはほとんどその石油はないに等しい、新潟でちょっと取れますけれどもないに等しいと。で日本の鉄鉱石では全然間に合いませんで、アメリカからスクラップを買って中国侵略をやっていたわけです。でそれをやめろと、中国から侵略軍が日本へ引き上げたら撃ってやると、こういうその禁輸措置だったの。でこれはもう世界としてはやむを得んという措置でありまして、まあ日本がですね、今日本はどこも悪いとこないんだと言っているおかしな考えの歴史家などもおりますけれども、その人たちは日本は悪いことない、アメリカが金融政策を取ったから石油と鉄を日本に輸出しないと言ったから攻撃して当たり前だという、その大東亜戦争正当であるというような、今その歴史家も出ているんですが、そんなのはもう全然、私ら小学生でさえ12月8日のですね、事件というものは重く答えたわけなんです。でそれそうして世界中の、まあ何て言うんですか、帝国主義の一番後発、後から出てきた日本叩けというのに遭いまして、日本の一人負けという、まあ、ドイツも一緒にその数ヶ月前に降伏してたわけですが、世界中の債務は袋叩きにあって日本は負けた。もう焼け野原で最低というそういう状況でいながら、二代新橋さんはいち早くその乗り党をやめにいたしまして、そして親様の教えに復元するという宣言をしたわけです。で、10月26日の大祭に、天皇制軍国主義がですね、もう倒れたというので、よろずよの歌も復帰、回復して、三下り、佃煮目の三神楽歌もちゃんと復活いたしまして、復活してというのは、私らが、中学生の時によろずよの歌を本になかったんです。で私の父は三河村歌の本に、本部から来た本によろずよも見下りも見下りもなくって1位から10までしかない、その本を本部から、まあ、これでやれと言ってきているのに、昔の軍国主義に統制を受ける前のですね、三河村歌を前に置きまして、それでよろずよを私の教会では教えていたわけない。で、私らはそういう意味で、まあ非常に、なんていうんですか、私の父は変わり者と。変わり者少数者でもって本部の言うこと聞かない人間と戦争中でも言われてましたから、どうやら今もその親の伝統そのまま私継ぎまして、親様に帰れとこう言い続けてるわけですけれども、 その10月26日の祭典を終わりまして、10月29日に復元講習会というのを二大神橋さんが招集いたしました。そして三河村歌お筆先を教義としてお屋様に帰るという宣言をいたしまして、初めての正月を迎えたんです。とその時に昭和21年1月1日に天皇が日本の神話は嘘ですという詔勅を出して発表したんです。この時は最低の経済状態です。そして日本の国民にいたしますと、戦争中にですね、もう海に沈んだ軍艦、もう南方戦線で錆びついた戦車、そういうものの軍需工場へ軍隊が注文して、それをもう使っちまった支払いだけが残っているという、食い物はない、着る物はない、住むところもない、そして多くの働き手はかろうじてもう栄養失調の姿でもって外地から帰ってきているという、そういう状況ので、経済的には最低という時に、この昭和21年1月1日の元旦の詔勅で、日本の天照大神が世界を支配するべき私の子孫であるという神勅も嘘、私は天照大神の子孫であるから君主になっているわけじゃないと、私は人間でありますという、いわゆる人間宣言という詔勅を出しましたときに、事態は最低であったのに、おめでとうございますと心から言えたんですね。私の父が本当に涙流して、親様の教えが世に出る時が来たと言ってですね、負けたからと言って悲しんではいけないという話をもうしていたわけなんですね。でその時には、負けたのにおめでとうございますという言葉が、熱心にお道を信仰している人ほど素直に言えたんで、涙流しておめでとうございますが言えたんです。でそれは自分のこれからの方針というものをしっかりと親様の教えに基づいて捉えた時に、他の人がどうしたらいいんだろうと言ってる状態で、これが出発点である本当だと言っておめでとうございますと言える状況にしていったんですね。で現在のこの状況を見ますと、誠に、日本が世界戦争に参戦していったと、世界の人はドイツと日本がですね、第二次大戦を引き起こしたんだとこう言いますが、それ以前実はキリスト教とイスラムとユダヤ教というこの教えは、万事止めになってもうイエスの時代から争っていた。私たちが、西洋史とか東洋史は非常に学ぶ機会がなく国史ばっかり習っていたんですが、それでも誰でも知っているのが十字軍という言葉です。キリスト教徒がイスラム教徒、我々の神エホバの神またはゼウスの神ってヨーロッパでいろんな言葉で言いますから、我々の神の聖地をイスラム教徒がこれはアラの神の聖地だなどと言って占領していると、けしからんと、我が神の敵を殺せというのでヨーロッパから退去いたしまして、イスラム教徒を殺しに行ったと。で虐殺の繰り返し、イスラム教徒を虐殺すれば今度はイスラム教徒がキリスト教徒を虐殺するというわけで、その第一次十字軍が出ましたのが1000年前、ちょうど今から1000年前なんですね。それで繰り返し繰り返し未だにやってる。でそういう、我が神の他に神はなしというこの考えが、殺し合いをしている中にアマテラスの他に神はなしと、アマテラス大神の魂を受け継いでいる、日本の一神様である天皇は、昔は多神教もあった、 また一神教もあったと、輪廻転生というような思想もあったと。で、神々は大勢いたし、世界にはうんとそれぞれの神がいるけれども、昭和のになった時にはですね、天皇以外に神様は世界にいないと、生きている神は天皇陛下だけであるという建前でもって、日本の天皇陛下以外に神はないと言ってですね、他の神を信ずる者とに戦いにですね入っていったのが第二次世界大戦であると。まあ、そういうことを言いますと、日本はあの敗戦によりまして、もう天皇陛下の他に神はなしというような考えを捨てて、非常に助け合いの平和を当然とする考え方で今まで過ごしてきたわけなんで、でそういう安定した落ち着いたですね、助け合いが本当なんだと思っているその国に、突如としてアメリカが、キリスト教国のアメリカがイスラム教国の攻撃を受けたと称して、証拠もないのにアフガニスタンというところを攻撃すると、ブッシュ大統領が言いました。それに同盟国であるからといって日本の総理大臣が一緒に戦いますと即日宣言した。国民の同意も得ずに、たとえ国際紛争が起こっても日本は武力を使わないと、攻められても国際紛争を解決する手段としていかなる戦力もこれは持たないという建前の憲法で平和を守ってきた日本人のですね、国民の同意も得ないでアメリカと共に戦いますというような考えを、考えているより政策をすぐに発表したと。その途端にアフガニスタンは我が国がやったのではないと。タリバンというのはアフガニスタンの正式政府だったんですね。我が国の政府がやったんじゃない、それなのにアフガニスタンという国を攻撃するなら、我々も、まあ、飛び道具を持っていませんから、まともな戦争をアメリカとはできなくとも、アメリカとその同盟国に対して、そのアメリカのアフガニスタン攻撃に協力する者に対してテロを持って報復するという宣言をアフガニスタン政府にやったわけです。とそれまで日本が一番安全な国であったんですが、小泉首相がアメリカと共にアフガニスタンを攻撃しますと言った途端にアメリカの次に危ない国になったわけなんです。どうも、あまり大きく報道されておりませんが、日本へのテロも連続していると。これは、ですね、このとこで新宿の中央公園でもって、花火の火薬を集めた爆発物が、爆発したと。で新宿の中央公園といいますと、いかにも皇居から離れた場所っていうんですが、今は新宿が都心、東京都庁がその公園を 見下ろすところに建っているわけだ。ですから日本の首都に誰とも知れん爆発物が仕掛けられまして爆発したということは、及ばずながらテロを持って報復すると言った人たちがいるというと、これテロとテロじゃないなんて、まあその報復テロではないなんて誰も言い切れない。で新宿の事件が出たと思いましたら渋谷と、こういうふうに出てまいりまして、それで品川にもそういう爆発事故があったと。もうすでに3カ所もそういう爆発事故が起こっているということが、新宿の事件があったんで報道されてるんですね。でそういうふうに見ますと、アメリカでも アフガニスタンから飛行機が飛んでったんじゃないんです。アメリカの飛行場からアメリカの操縦士が飛び立った飛行機が貿易センターに突っ込んでるわけですね。また白い粉の郵便物なんていうのもみんなアメリカの郵便局から発信されていると。そうなってまいりますと、日本はその戦争をやると言った総理大臣の宣言で日本が交戦国になってしまった。それに対する報復と、こう考えても少しも不思議じゃないんですね。不思議じゃないというより、そう考えて反省すべきだと思うんです。でそういうのがこの大変にですね、私らは今とんでもない大事になるところに差し掛かっていると。その時に私たちがものの考え方を根本から改めまして、戦いをやめにしていかなくちゃならない。でそういうことを考えますとですね、これ大変なのはこの戦争というのがですね、根本が一神教の争いになっている。そして重大なのは、日本の天皇は敗戦の時に、自分は嵐人神で世界で唯一の生き神様で世界を支配すべき神話で運命づけられていると言った考えは、これは核なる考え、嘘でありますと発表して一神教をやめにしたんです。日本の政府はやめにしたんです。ところが現在私たちのお道の、まあ、私は修行家の専任講師しておりまして、地方の教会から招集されてきた生き講師の教育係をしていた。ですから現在の修行家の教育方針というものは隅から隅までよく知っているんですが、教科書にしているのは天理教経典なんです。そして三河浦歌の授業はあることになってんですが、実質ない。親様の教えはお勤めにある、三河浦歌にあるということが私たち誰でも分かっているんですが、で教会の天理教の教会の一番の、特徴といえばお勤めをやる教会、踊る宗教なんていうのはですね、戦後出るまで踊る宗教っていうのは天理教のことだったの。三河浦歌を歌い、三河浦歌を体で表して正しく理解し、そして三河浦歌の精神であります互い助け合いの心を持って生きるということが天理教の教会信者の一番の特徴でありまして、お道入信するということは助け一行ということに感動して、これを教えたご教祖様という方がいるんだと、どんな苦労の中でも助け一を通られたご教祖様に感動して三神楽歌を学んでですね、入信をし信者になっている。その信者がその教えの先生になろうと思って修行会に入ると経典を読まされる。で、あの経典はこうにしている私が言うんですから間違いないんですが、前編は一神教ってキリスト教の教理にそっくり作り直した。それで後編は輪廻転生というインドの仏教以前の古い宗教。もうついでに言いますと、戦前の天理教経典は古事記日本書紀に基づいた多神教の経典であったわけです。でその経典の、特徴というのは何と言ってもですね、こういう世界観があるわけです。これは今三河浦歌を思い出すのなしに修行家並びに先生方の話を思い出しますと、私たちの世界がいると、まあ、例えばお道でもここに本部の本部院先生がいる、大教会士さんがいる、中間の会士さんがいる、信者は白いもの黒いと言ってもはいと言いなさい、なんていう言葉が通用しちゃってる。で三神楽だとは全然違う。 そしてこの世界を支配する、この世界を作った神様がいますと、天領の御事と申しますと言ってる。そしてその神様の代理、会長さんは神様と思え、大教会さんを神様と思えと、修理人先生を神の言葉と思って聞きなさい、新橋屋さんは神様だと言うと、なんかこうおべんちゃら言って出世させてもらえるような感じまで持ってるわけです。神の代理が支配してるんだという、この我々の世界を作って支配している神様がいる、その代わりが君主であると、こういうようなですね考え方にずっとまだ浸ってるんですよ。三河浦歌は一列兄弟だ、あまりにも違う考えが、こう三河浦歌を朝夕歌いながら全然反対の経典を学んで、そして、まあ、私が二大新橋屋さんから一番強く言われましたのは、どの講師も三河浦歌を学んでいた教会長として経典を教えると必ず行き詰まって悩むと、その悩みを聞いてですね、それでこの経典はもう近々廃止または改定されるから、生徒から質問があったら三河浦歌を持って答えてくださいという、これが私の役目だったわけです。でみんな生徒さんから質問が来ますと、そういう矛盾した問題はみんな私のところに一期講師の先生が持ってきまして、経典の方が間違いですから三河浦歌で答えてください、こういうふうに答えてください、こういうふうに答えてくださいというのは私の一番の仕事であったわけです。でも、教室で、まあ、合併教室で教祖伝の講義というと、私の時には、大体2000人近くの一期、2000人近くの生徒がおりまして、多い時には10組東講堂に一列にこう並ぶわけですね。でそこで教祖伝の講義をやっていたんですが、その教祖伝の講義の方がはるかに楽というような、全生徒さんの質問をみんなこう答えを用意するという方が大変に忙しかったと、そういう仕事をやっていたわけなんです。で その後ですね、二大新橋屋さんがそうして拠点を廃止して三河浦歌お筆先を教育すると、そしてお指図は指導方針の記録であるから、そういう参考としてお指図を使えと、こういう教団の方針を定めておいてくださったんですが、その実現途中で亡くなられたと。そしたら今まで通りでいいんじゃないかという本部院先生たちが、まあ、私に言わしますとサボタージュなんですね。まだ昭和43年に今度の新橋屋さんが就任されたと。昭和42年11月14日が二大新橋屋さん亡くなられた日なんですが、それからこれ35年経ってるんです。35年間本部は未だに、一神教の教えを説いてるわけな、もう新橋屋さん死んだ途端に修行家改革やめだというので、私はさっさと東京帰りまして、東京教育の教理講座というのを担当させていただいて、まあ今日までずっとその方針で来たわけですが、今大事なのは世界中がこの天理教第一章から五章までの一神教のですね、教理でもってアメリカのブッシュが代表、片やビンラディンなんて言っておりますが、もうイスラム教徒は皆まあ、日本人が言っておりましたマホメットと言っていたんですが、最近では、ムハンマドという、まあ、発音正確にというのでそういう呼び名になってますが、ムハンマドの言葉、 旧約聖書に忠実にということで進んでいるわけです。でそういうことでですね、片やそのユダヤ教とイスラム教との戦いをアメリカがユダヤ教徒を応援して激化させているというそういうあのイスラエルの戦いパレスチナの戦いもあるわけで、それが全部波及している。日本まで平和を守ってきた57年平和を守ってきた日本まで、戦争にもう巻き込まれている。憲法をいくら作ってもですね、破ろうと思えばこうして破れるんだという、手本みたいな参戦の仕方をしてしまっている。で日本人は今参戦という実感がないけど、もう参戦を宣言して軍隊を派遣しますと、日本製の銃が一発も弾を発射しなくとも参戦してるんです。でそういうことをですね、信教の争いというのは一体どんなことが大変なのかというのをまず辿ってみたいと思うんですね。というのはこの一等上の方にこの一神教を書いたわけです。まあ今日の主題はですね、親様の教え、官老大勤めの教理を神とするというこの、まあ、大出席で言いますと真実の神の話というのがお道なんで、高山の説教と大出席で言われておりますのが日本の一神教なんですね。でその一神教は戦争を目的としたですね文化であると、こういうことを私たちは反省しないといけない。でその典型的な現在の世界を争わせているのは、実はイスラムとアメリカとか思っているんですが、ユダヤの紛争が導火線になっております。ユダヤ教、イスラム、キリスト教の争いになっているんですね。そしてこれは イスラム教徒に言わします、イスラム教徒だけじゃない、カトリックでも言っておりますが、経典の民と言っているわけです。経典の民というのは典型を受けた本、旧約聖書を信ずる民という意味なんですね。で旧約聖書を信ずる民がどうして争うんだろうかと、常識で言いますと人が同じ考えになって同じものを信じて、それで同じ考えになったらみんな争いもなく平和じゃないかとそう思うわけなんで、何を信ずるかで、どんな教えを信ずるかで、こうやって見るようにですね、人類絶滅の原因になるような教えもあるわけなんです。このことを10年前に言うと私たもう危なかった、明日どうだか分からなかったんです。近頃世界がそういう批判の力を持ってまいりましたから、私までそういう手が及ばなくなってきたんですね。だからまあちゃんと言えるんですけれども、旧約聖書はそんな危ない教えですかってこと、これ私だけが言ってるんじゃないんです。私は今なぜ安心して言えるかというと、ローマ法王が世界に向かってまたキリストに向かって謝罪したということがありましたね。約丸1年前ですね。ローマ法王が謝罪したと。何を謝罪したか、聖書に誤りがないと今までのカトリック教会は聖書には誤りがないという姿勢を持ってきた。もう一つはローマンカトリック教会、この教会の決定、まあいわば本部委員会です。神様がお作りくださった教会のその役員たちが決めた方針には間違いがない、
教会不語びゅ、聖書不語びゅ、あまりがないという。
これを2000年間通ってきたことを謝罪いたしました。これがローマ法の謝罪なんです。ローマ法が世界に向かい、神に謝罪したと。まあ、神に向かって謝罪したという。謝罪したというのだけは新聞に報道されてますが、何をというと、ほとんどの日本人がわかんないです。それで、ガレリをガレリまでしわずりにしようとしたようなこと、まあ、ジャンヌ・ダークも異端者として、教会の教義に反したものとして、処刑したと、しわずりにしたと、ああいうことをまとめて謝罪したんだ。で、聖書とですね、それから、人間の進化論、もう現在どんな人でも母の体内でですね、小さな水中の動物だったのがだんだんだんだん、魚類のような形、両生類のような形、爬虫類のような形、哺乳類になっておにゃって生まれる、これは人間の進化の姿であると、誰でもそっちを正しいと信じているですけども、ここが問題になるのは、この聖書に書いてあるのは全然違う。聖書はどういうふうに書いてあるかと申しますと、ここのところで言いますが、誠に不思議なこの世界の始まりを説いているわけです。奇跡創造説っていうんですね。その奇跡創造説っていうのは、奇跡っていうのは二度と起こらない。みんなが考えつかないという意味だ。理屈に合わないというんですね。そういう世の世界の作り方である。これは6日にして世界を作った、一言でもうなるべく短く言いますから、6日にして世界を作った。何もないところに神様だけがいて、そして世界を作るのに明るさと暗さを分けた、空と海を分けた、そしてそこに陸を作り、そこに草木を植え、鳥、獣、ハウ、虫、魚を作りですね、そして世界を作り、最後に全ての支配者として人間を作った。でその人間は土の塵を神の形に固めて、鼻から息を吹き込んだらずっと落ちて動いた。これが人間第一号アダムであると。でそのアダムを眠らせまして、あばら骨を一本取って女性イブを作った。だから、女性は男性に使えるべきであると、こういうふうに男女差別が元始まりの話として決められている。そしてそれは性行為をしちゃいけないぞと神が言い、性行為しなければ永遠に楽しんで暮らせるんだと言ったのに、神の掟を破り性行為をしたと。そして楽園を追放された。その時神の罰として、女は子を産み育てる苦しみを、男はその家族を養うために額に汗して働く苦しみを罰として与えると聖書は書いているわけです。働くことも苦しみ、育児も苦しみと、神の罰であるっていうのがこの旧約聖書の主題なんです。そしてそのアダムとイブの子供は何人も生まれました。そして兄弟喧嘩をした。そして弟を殺してしまったんだ。で殺した兄の方をカインという名前なんだ。人類はその殺人者の罪人の子孫であると、これが聖書の定める人間の性質ということになっているんです。まず掟を破って子供が生まれた。その子供が兄弟殺しをやる、殺した方の子孫が全人類である。日本人類の性質は相手を倒して自分が生き残り繁栄すると、こういう性質になっているんです。そしてその後に、ノアという神話、あの子孫にまで子孫が行くんですが、その時そういうふうに神の掟を破り罪を犯している人類ですから、もう様々な悪行をしてきた。 その中で神の掟を守り、正しく神に仕えてきたノアというアダムの子孫がおりました。そして神様はそのノア一家、善人ノア一家だけを残して、後の悪人を洪水をもって滅ぼすということをしたわけです。そしてノアを箱舟に安全にいたしまして、世界の動物を一つがいずつ、コガネムシからですね、ゾウに至るまで一つがいずつ、そのノアの箱舟に生き延びさして、あとは洪水で全滅させたという神話がある。そしてその時に生き残ったノアに向かいまして、神の掟を守り神に仕えていれば、増えよ、地に満てよ、そして全ての生き物を支配せよと、こういうふうにおっしゃってくださった。そして全ての生き物を支配するということは食べ物になるであろうと、こういう言葉まで聖書にはついているわけです。これ大変なのはですね、信仰の目的、神の掟を守り神に仕える目的は、自分の子孫がどんどん増えて、そして他の全ての生き物を支配する、その全ての生き物というのは食べ物にしてもいいと、こういう聖書が正しい、尊い守るべきこととして教えてきたのがこの教えですから、人間は争う本性を持っている。幸せとは人が増えて他の生き物を支配することであると。でそれは食べてもいいというんですから。でそのノアの子孫というのは、ハム、セム、ヤペテという三人兄弟で、その子孫が全人類になったと旧約聖書は説いているわけです。どうもそのハム、セム、ヤペテというのはノアの子供でありまして、日本人じゃないらしいんですな。そうすると旧約聖書を持って正しいとしている人は、皮膚の色も違うし顔つきも違う、あら人間じゃないと、こうなってるわけです。どうもモンゴリアンやアフリカンは人間ではないという扱いが長くされてきたわけです。でそういう考えですから、食べてもよろしいって言うんですから、まあ最近は食べてもよろしい、あまり言わないんですけれども、それが聖書の言葉として間違いがないと、文字になってからもう3000年以上も経っているというこの人類社会なんです。人間の本性は争って相手を支配して、場合によっては食べてもよろしいという、こういう考えを教えられ、その神の教えを信じている者がお互いに助け合って支配なんかやめにして相手を喜ばし合いましょうという考えにはなりにくいわけです。ですからこの神の教えを、唯一の神の教えを信ずるがゆえに争いが起こっているんです。でその争いがここでもってですね、今でかい大きな図を小さくいたしましたが、この世の他に神がいて、この世界を作った時と同じように人間には想像もできないような働きを持って支配をしているのが現在であると。そしてこれから先も神の支配が続くんだ。そして人間が死ぬと神の裁きを受けまして、そして神に褒められるほど仕え掟を守った者は永遠の喜びを天国で受けると。神の掟を破り神に仕えなかったと言って罰を受ける者は地獄で永遠に苦しむんだというのが、これが一神教の教理なんです。それでこれは外国の宗教と思ってたんです。ところが日本のですね、日本の国は今この大和を見ますと、村々に神社があります。とこれは昔の村長さんだったんだなというのは、こう村見ると分かるわけですね。これは数カ村の 村長さん王国だったななんて、おとぎ村におとぎ神社というと地方を見下ろすところにあるわけです。三輪の王朝、このワニの王朝跡、みんな 数十か村支配していたなと、こういうふうに思う。まあ今で言うと村長さんの上に郡長さんがいると、三輪の大宮神社なんかは大和一宮というと県知事だなと、こういうふうにいろいろなその支配者を神と呼んでいたんですね。で、日本は多神教であると、言い伝えはみんな多神教の、言い伝えな。そこへ海を越えてきた、海も天なら空も天っていう。それで海を越えてきて、その村々を支配し、国譲りという形で利権をよこさなければ村人みんな征服するぞ、殺すぞと、こういうふうにしてどんどんと支配してきた。天津神は遠くからやってきて、で村を支配する、村の利権を出せば許すと言って、国つかみの上に天つかみがいると、こういう姿で国譲り国譲り国、いつもの国譲りの話は文部省でもってみんな神話私らの時代に教えましたが、それがどの国で言って国つかみの上に天つかみがいると、こういう姿で国譲り国譲り国、出雲の国譲りの話は文部省でもってみんな神話私らの時代に教えましたが、それがどの国でもそういう国譲りがありまして、国つかみの上に天つかみがいると、こういう日本であったわけです。でそれが天武天皇の頃になりまして、皇族の中にも勢力争いがありまして、現職の光文天皇という人が大天の王子に攻められて自殺するということで、大天の王子が天武天皇になったという、この時に多神教では自分の地位も危ないというので、天武天皇が日本の神話を一神教化する、これ一神教化するというと大層な学問的手続きと思うんですが、簡単なんです。今までは村々に神がいた、国々に神がいたというけれども、これからは私だけが神だと宣言しますと一神教になるわけ。天皇以外神と呼ばせないという姿勢を取ったのが天武天皇なんです。でその人がそれを正当化する歴史を作ろうと。歴史っていうのは事実で作られるんじゃなく筆で作られるんですね。で歴史を筆にまとめたときにそういう歪みが出るわけです。その時にまだ日本には言葉を竜王に使い切る人におりませんので、中国から学者を輸入した。その中国にはすでにこの一神教の旧約聖書、これ古い約束って言うんですね。これは神に使えれば食えよ地に見てよ、そして全ての生き物を支配せよと神が約束をしてくれたっていうんで古き約束っていうんです。キリスト教はここにこの神の掟よりも人間への愛が大切であるという一つの新しい約束で新約聖書っていう。でこういう約束ということを、まあ旧約聖書と私らが呼んでいる唯一の神の国づくり人間支配をしてきた物語が、もうヨーロッパ語の人たちが景況という姿で中国に入ってました。アラビアの商人たちが、まあアラビア語でもってそれをもう中国の都に伝えておりました。ですから中国から輸入したその学者は旧約聖書を知ってたわけです。そして天武天皇の、求めに応じまして一神教にこの日本の神話をまとめたのが古事記日本書紀なんです。でけれども古事記日本書紀の段階ではまだまだ多神教の中に 唯一の支配者天皇がいるという形だったんです。でそれをこの明治になりました時にガッと内容を変えたのが、教部省文部省だった。で教部省も明治10年には廃止になりましたから文部省の専門になったわけです。でそれでどういうふうにしたかと言いますと、さっき言いましたようにですね、明治になった時唯一の神、これは天皇、生神様は天皇だけだと。昔はどの国にも神様いたけど、明治になって嵐と神は天皇だけだということにしまして、新たなる一神教の聖書を作ったのが文部省の日本神話というまとめ方だったんです。とこのこれがどういうふうにそんなものが要請されたかと言いますと、旧約聖書をもっぱら聖書として教えていたカトリック教会、それが教会の決定は間違いがないと言って説いていた。で説いておりまして、そこへドイツのですね、田舎の神父さんが本部に使いとなって行きまして、で見たら教会本部のではですね、罪がなくなる切符というより当時コインだったと思うんですが、免罪符というものを売り出してる。そうするとどの罪やったら地獄落ちるというのが今まで解かれてきたわけですね。十戒といって等の大きな罪が解かれているわけです。とそれを殺すなかれ、盗むなかれ、嘘言うなかれと、お酒飲むんじゃないというようなですね、そういう規則がこう等並んでるんですが、大抵はですね、罪を犯してもその罪を告白して悔い改めてもういたしませんと言えば神は許してくださるという教理だった。でも先に神様にお金払って罪が消えるというその切符を買っておく、免罪符を買っておけばこれから人殺ししても地獄落ちないと、こういう宣伝で本部の先生が売り出してた。それでその田舎のボンさんはマルチン・ルテールという人だよ。こんなバカな話あるかと、これが聖書の教えだ、神の教えだと言って嘘を説いていると。それはラテン語というものに書かれておりまして、ラテン語を使っている人はいないんです。ですからヨーロッパの人にとりまして全部外国語で書かれた聖書という感じになるわけ。これが間違いのもとだと。聖書を誰でも読めるようにドイツ人ですからドイツ語に翻訳するって宣言した。で自分の教会に帰りましてドイツ語に翻訳する、実情はこうだって言ったら、そうか、それじゃあ私らもやるって仲間ができまして、ドイツ語に翻訳始めた。本部はけしからんと。本部員が通り違いをしてるのを信者に分かるようにするとはけしからんと。翻訳しちゃいかんというわけです。聖書に書いてあるって言って、そういう嘘を売りつけてたんですね。で、聖書がドイツ語でドイツ人に読まれますと、本部員の先生、嘘だということになる。本部員の教会をですね、嘘というのはけしからんというので、仲間のうち、うっかりしてるのを逮捕されちゃった。逮捕する前に破門状というのを出した。お前は教会に反乱して、聖書を翻訳しちゃいけないというのに、翻訳するとはけしからんという破門状が出る。ルテールはその破門状を皆の前で焼きまして、正しい聖書を皆読めにするって。途端に仲間逮捕されちゃった。ルテールは殿様が、ドイツのお城が今いくつも残ってますけれども、そのお城を持っている殿様が、いや、本当に正しい、坊さんだって言って抱えまして、お城の中で翻訳したのがドイツ語の聖書なんです。そして、あいつは本部に反逆する人間だって、プロテストというのは反逆って。抗議するという意味なんですね。で、あえて私は
プロテスタントであると名乗ったのがいわゆる新教の起こりというわけです。でそういう新教が出たんで教会の信者がそっちへ行ってしまった。それじゃって言ってローマンカトリックがアフリカアジアを全部信者にして服従させろと言ってですね、もう軍隊までつけましてうわーっと来たのがあのアフリカアジア植民地かな。そしてそれが東洋まで届いたのが信長の時代です。ポルトガル人が来たのがゼスイストという信者団体、創価学会とか立正厚生会とかいうのが信者団体というわけですね。あれは日蓮宗の信者団体で、そういう信者団体がポルトガル人を主に来たのがゼスイストイエズス会という、それからあのスペイン人を主にしたのがフランシスカという、でそれが日本にまで来まして、そして信長も、鉄砲をどんどんと使うためにはですね外国とうまくやった方がいいと。でその頃安土城へ来た、あの神父さんがですねインドの根拠地に送った手紙、私は天理大学に入って最初に読んだのがその本だったんですが、そこには安土城はどのぐらいの兵力だと制圧できると、そういう安土城だけじゃないんです、山口の大内氏の城もどのぐらいの兵力ならこの城を落とせる占領できるという、そういう牧師さんがそういう報告を送ってんです。今天理図書館にありますから、これあの暇があったらお読みになったらいいと、暇がなければこの話でもって終わりにしても結構なんですが、そういう形でやってきてる。で信長はそんなことを知りません。自分の城がどのぐらいの兵力で落ちるかなんていうのを報告してると分かりません。ところが秀吉の時にスペイン系のフランシスカンとゼスイストのポルトガル系の神父さんがお互いに悪行を言うことでお互いの祖国が分かったわけです。それで禁教令という家康が鎖国したと。それで付き合うなと、キリスト教と付き合うな、実は信者にして抵抗できないようにして占領するつもりだというので禁教したわけです。ところがやっぱりいくら長崎から外見ておりましてもこれはもうダメだと、鎖国なんかではつかない、どうしても外国と付き合わなくちゃなんない、どうやって付き合うかっていうのが幕末だったわけです。でその時にどうも薩長をですねイギリスが応援する、幕府をフランスが応援すると、両方戦わせれば両方の植民地になると、これは中国の清朝がそれでやられましたね。それで香港だなんだという植民地がもうできてきた。それと同じことを英仏が日本でもやろうとしている、気づいたのが徳川慶喜と勝海舟。薩長の方はどんなことしてでも幕府を倒したいから応援頼むという、フランスも応援すると言ったんですが幕府の方は断りまして、戦わないという武人にとって不名誉な終わりを遂げても、まあ、戦わないから日本は植民地にならなかったと言われてるけれども、それで新政府の人間が一番望んだのがですね、あのキリスト教徒のように勇敢に神の教えだと言って神の敵を殺せという、あの強い戦う意志をどうやって養うかということ。日本はその当時9割占める農民が仏教徒だった。仏教徒は徹底して殺しちゃいけない、ところが殺すなかれという規則をこの旧約聖書を信ずるためにも殺すなかれという規則はあるけれども、神の命令だから殺しちゃいかん。仏教徒の方は人間の本性は人殺しなんかすると悩んで真理悟れなくなるから殺さない方がよろしいと、どこまで行っても殺さない方がよろしいなんです。ところが 神が殺しちゃいかんというから殺さないんだという人は、神が殺せと言えば殺してる。これ実は殺すなかれという戒律があるんじゃなしに、殺すなかれというのは人間誰しも持っている性質なんですけれども、それを神の命令ならば殺しても罪にならんという迷信が一部の支配者によって解かれた。まあカンタベル大僧侶がエリザベス女王の頭にこう冠をつけますと、戴冠式やりますと神の代理になると。その前は人間ですから人を殺せないって命令すると地獄で罪罰を受けるということになる。ところが神の代理になっちゃいますと、殺しなさいって死刑命じても罪にはならん。あの国の国民殺しなさいって言って戦争を起こしても罪にはならん。ですから宣戦布告の時には聖書にですね、手をやって宣戦布告する。みんな神様の責任ということになってる。人に死刑にする時でも神に誓ってその聖書に責任を負わせまして死刑の判決をすると。ですからその手続きしてない攻撃はテロであると。戦争だと言えば殺しても罪にならんというのが今度の仏師の、まあ、言い分であったわけです。でこれが一神教の迷信なんです。でそういうことがですね、明治になりまして仏教徒では戦争できないと。薩長が攻めてもどうしても どんどん戦わないで東北連合も戦わない、ほんの一部でもって終わり、九州のじゃない北海道のですね、五稜郭の戦いでもほんの一部が戦っただけであとは戦わないと。これで仏教徒ですと戦わない方が心安らかな。これじゃ外国の戦争に勝てっこないというので、何とかしてキリスト教やイスラム教徒のような神の命令ならば人殺しを平気でやるという兵隊を作らなくちゃならないというので、そして明治政府が教えたのが神道の一神教化ということだったんです。でそれが発行一中の精神で、神話の中から国生みの神話でそっくりな神話を作ったわけです。天地創造、それは天照大神のお父さんお母さんイザナミであると。そしてそれが性行為をすることによって国々島々天地創造をした。そこに人間を生み下ろしまして、そして全世界の支配者として天照大神を生んだと。これが国生の神話という。そしてその天照大神が自分の孫を地上の王に派遣するときに、あの地上の国は我が海の子子孫が君主となるべき地上の国であるということをですね、天上無休の神職と、天地とともにこの政権は続くだろうという神職が天照大神の方針だと。そして天照大神の方針で地上でなったその子孫がですね、神武天皇となって柏原まで征服して、ここを根拠地にして世界を支配することは良いことだと言ったのが八方一中という方針と。それを筋書きを神話の中からずっと立てまして、文部省編纂の日本神話ということにして教えることになった。これが明治3年に大教専部の御事のりというのが明治3年1月3日に出たわけです。そして明治4年に大城祭、天皇の即位の礼を行うと、天孫降臨の右の御事の姿を天皇がやって地上の王になったんだ、天照総御神と同格であるという儀式だ。それまでの日本の天皇の儀式というのは、即位の式が臨皇勘定と呼ばれた。即位勘定と仏教が主体ですから、その勘定というのは、昔のインドの王様の即位の式をそのまま真似る。 周りの海の水を王様の頭に注ぎまして、この国を治めるものになったという即位の式をそのまま取り入れたのが仏教の儀式で、お釈迦様の説教の中に、万事を助けて皆の住みよい世界を作るために私は全てのものを使う、全てのものは生産者たる民のものである、王様のものじゃない、王は民からものを借りてそして幸せな国を作る役目である。でこれが理想的人間像、指導者の姿として、お釈迦様のお説教の中に出てくるのが天輪王という思想なんで、お釈迦様以前からインドの昔話の中にはそういう理想的な王がいるんだという話が伝わっていた。そしてその理想的な王は自分の皇太子に向かって、血筋によってこの素晴らしい王位は譲れないと、この天輪王の道、正しい真理というものを行えば当然素晴らしい天輪王という地位が、身につくであろうと、こういうのが経文になっているんです。それでその経文はお説教、お釈迦様のお説教を書いた経文はですね、中国へ伝えたのがダルマ大師なんです。それで梁の武帝という人がそれに感動いたしまして、私は天輪王になって治める、中国を治めると天輪、私は天輪王であるという宣言をした。そこに雄略天皇の使いが、まあ、和の五王という中国の記録にはですね、その時に、日本の王様の使節がその天輪王と宣言した王のところに来たという記録があるわけ。雄略天皇の使いが言ってる。それで向こうの皇帝から日本の王と任命するという事例をもらってる。でその次私たちは聖徳太子っていう仏教の、祖と言われてる人を知ってる。で聖徳太子が小野妹子という施設を隋に送った、隋の文帝という人も我こそ天輪王であると言って世襲制の役人を廃止いたしまして、試験でもってみんな科挙という制度で試験で公務員を採用すると、こういう姿勢を取ったわけです。それで聖徳太子の仏教も天輪王を唱えている文帝のところに行ったわけです。それでまあその次煬帝という次の王の頃に遣隋使が頻繁に行ったわけです。それでその世襲じゃないと言ったことに腹立てたその煬帝という皇太子が文帝を幽閉しちゃったことからもう乱れまして、それでまたずっと乱れて今度唐が安定したわけです。そこへ日本の遣唐使っていうのが行ったわけです。でそこで最澄と空海という人が同じ時期の遣唐使で向こうへ行ったわけですね。空海は2年向こうに滞在しましたが、最澄はすぐに帰ってきました。役目は経文をぐっすり輸入したわけです。で桓武天皇に経文を目録を提出したとき、第一番目に出ていたのは天輪王経五巻。その天輪王が王様の持っているものは全て私のものではない、民の宝を借りてそしてみんなの幸せのために働くのが王であるという、この経文を桓武天皇に奉ったのが、輸入したのが、最澄伝教大師なんです。でそれ以来代々天皇の位というのは天輪王になるということを誓っていたんです。でその時には大日如来の後ろにあれ天輪王曼荼羅って壺坂寺の曼荼羅が貼ってありますけれども、この天輪王曼荼羅 を前にいたしまして、まああれは坪坂寺ですが、皇居の中で、あの大如来の形をいたしまして、そして、天輪王になりきる儀式というのを代々即位の礼にしてきたんです。で即位勧請とか輪王勧請という。とそれで日本に重要なところに輪王寺というお寺があるわけです。徳川家康も私も天輪王だ理想はというので日光の東照宮には輪王寺が作られている。そういうふうに代々の日本の、天皇は天輪王になって人助けするというこういう誓いを立てて即位をしてきたんです。でそれを地上の国は我が子孫が君たるべき国なりと言ったアマテラス大御神の精神を受け継ぐんだと初代天皇の世界中を支配して一つの家にした私が支配することは良いことだと言った八甲一王を国是と しましたとこういうふうに言いましてですね、それで明治5年は神武天皇が世界を支配することは良いことだと位についてから2532年にあたると、まあ多分新太陽暦に換算する技術はあの頃日本にはなかったんですが、適当にそういうふうに決めまして、世界制覇暦というものを日本の、年の数え方にすると。であるから、今までは縁起担いで、火炎何年で地震が起こると安政なんて変えていたんですが、これからは、神武天皇から数えて122代目の、睦子と天皇は明治と名乗ると一世一元というで今は125代目の天皇の白示す14年という数え方これは世界制覇歴なんです。そしてその象徴的なのは紀元2600年という時に東京の今皇居前と言っている球場前にですね紀元2600年の奉祝ということをいたしまして、昭和15年11月10日に天皇の前ですぐ下の弟さんである秩父宮が新康人と名乗って天皇にお祝いの祝詞をあげた。今までは一応は多神教ですから天皇家はみんな皇族は神様ということになってた。それが新康人とすぐの弟宮が新康人と名乗ることで一神様は広人天皇一人ということにして翌年真珠湾攻撃をやるわけですね。世界制覇の宣戦布告をやったと。これが第二次大戦までの流れなんで、そういうその動きをですね、昭和じゃない明治5年にこの神話に基づいて天皇だけが一神様であとは黙って使いなさいというこれ日本の天皇神道旧約聖書と同じように作りまして、そしてその天皇の世界支配を天理、そして人間がそれに使えろというのを人道と、こういう天理人道教育ということを明治5年から始めたんです。それで文部省、教部省が作られた。その文部省は今でも続いているわけです。それでこの天理が明治22年大日本帝国憲法という形でもって出てまいりました。で、大日本帝国憲法は第一条、大日本帝国は 万世一系の天皇これを統治するっていう第一条を知っている人が多いんですが、その前に国文と告げる文というの。ここでは天照大御神のご計画に基づいて明治天皇がこの憲法を作ったと。世界を天皇が支配するというその計画に基づいて大日本帝国憲法を作った。戦争するのもみんな天皇の特権事項、こういうふうになっているわけです。そしてその翌年23年には国民は天皇の世界支配のために働いて物を捧げ命を捧げろと。そこに父母に子に敬帝に言うに夫婦愛は諸法友愛信じ教権を乗る路地してずっと今まで儒教で説いてきた徳目みんな並べまして、もって天上無休の幸運を付与すべしと。これは天照大御神が我が子孫が世界を支配しろと言ったこの計画を遂行するために親孝行も兄弟仲良くもみんなそこに投入しろという意味で、親孝行を教えたもんじゃないんです。親孝行よりも兄弟仲よりも夫婦仲よりも天皇の戦争に命を捧げろとというのが教育勅語だった。でこの天理人道教育が明治5年に始まりまして、6年に徴兵令、7年に台湾出兵が行われましたときに親様がお教えくださった、これはこの世は理で攻めたる世界なり、これは明治2年いち早く出されたお筆跡です。明治2年1年ここではっきりお筆跡が出されました。ここではこの世界は理攻めの世界である。これは奇跡創造説を言う神の支配ではないというわけです。この世界は真理通りだと、真理を超えた神の支配などはないと。で何かよろど歌のりで攻めというのは三神楽歌がその真理を伝えたものである。これ言葉では三神楽歌ですが、実際はお勤めそのものなんです。勤めの理が真理であり、それを神と尊ぶんだと、これが第一号に教えられた。でそれに付随いたしまして、先ほどのですね、この世は神の体やというお筆先でもって、この世の他に神がいるという考えを否定しました。この世は神の体であって、この世の他に神はないということなんです。これは同時にこの体を支配する霊魂なんていうものは体の外にはいない、二つ一つで心も体も離れることができないんだと、こういうことを教えられた。そして親様はその心というのが、今まではみんな霊魂というのは死んでも残って他に変わったりしないんです。悪行するとですね、獣になっちゃったり虫になっちゃったり生まれ変わるというインドの話はありますけれども、それでも私なんです。ところが親様はそれをノーと、この世の他に神はない、この体離れて神は霊魂はないと。でその魂というものが今まではどんな心で至るとも一夜の間にも心入れ替えとまで、それは親様のお言葉、親様の教えというものがなるほどなと理解し、なるほどあの心になりたいと、これは尊敬と理解によって一夜の間にも心入れ替わるんだと、今までの宗教じゃ考えられないことをおっしゃったんです。それでなるほどなと言ったら入れ替わるんだよと教えたのが、その親様の魂の存命の理なんです。これは私が今一生懸命努力いたしましたけど、まあ私がというとですね、その前に親様がって、 ここで25年命を縮められた。それまでも結構見ずしてくれたというお察しの言葉がありますように、親様の一生涯って何だったんだろうと。世界助けのために骨折り続けて、これはという日も一日もない生涯を送られたと。親様の生涯の喜びとは何だったんだろうかと、そう思った時に親様が教えられたのは、私を理解し、あの身になりたいと思ったら、その人の体の中に私の心が生き続けるんだと。これは親様が身を隠された直後の本籍のお指図でそれ説かれています。このお勤めによって、私が生涯かけて、この心になってこういうふうに助け合ってくれと言ったことを、お勤めで理解した者の中に私は生き続けると。これを授けを渡すと言ったんです。利用受け継ぐと言ったんです。というのは、親様は何のためにこの暇なしに骨を折って命まで縮められるというのを覚悟の上で、こんな軍国死にちゃいけません、互い助けやらなくちゃいけませんということを命上げて言ったか。理解し尊敬した人間の体の中で喜び続けるためなんです。私の心から体の中には親様の喜びがずっと続いてます。今こうして接しますと、親様の教えと私の目の前で見て、私の親様の死ながらそのまんま通ろうと努力はしてるんです。あんなものダメなんて言う人いますけれども、努力はしてる。その人間が努力をして前向きに進むというこの姿が充実しているんだということを見てくださったら、その人の心の中に私がこれから生き続けるんです。これが存命の理ということなんです。だから一生涯自分の幸せなんてない、喜びなんかないと、暇つぶしがあれば人に理解してもらう努力しかしなかったという、これ何のためか。インベーダーみたいにあんた方の体の中に私が入り込むためなんですね。まあ変な言い方ですけれども、そこで充実した完成した教理を行う人の心となって私は喜び続けるんです。だから少しでも理解できるように骨を折ろうと、こういうふうに思っているわけです。それでそこで教えてくださったのが、何の不思議もないよというこの教えなんです。このお勤めは、よろずよは、今まで真理を知った者がいない。これ、旧約聖書なんか迷信だって言うわけですよね、私は。今まで真理を知った者がない。で、その真理を知ればみんなが喜ぶ。これ、よろずよの歌です。で、その真理は、尊い、なぜここが尊い場所というのかと。それは、このお勤めによって、助け合い人間が生まれ、助け合いの世界がお勤めの場から世界に広がっていく。だからここは尊いんだと言ったんです。昔を見下ろしたから尊いんじゃないんです。今このお勤めで世界に助け合い人間が生まれ出ていく、助け合い世界がここから始まる。だからここが尊いんだと。その尊さが分かったらみんな勇むんだと。それでその世界が十二下りがですね、一下り目二下り目、ここで教えてるのは、物欲支配欲が今まで幸せとみんな思っていたと。物欲が叶えられると、増えよ地に満てよ、そして全ての生き物を支配しようと。二下り目は支配欲です。一下り目は蓄財では喜べません。散財でみんなが喜ぶんですよ。二下り目は人の心を支配したら、謀反の根が太って収まりません。何十助けなら収まります。今までの人間の幸せを根こそぎ考え改めなさい、よく考えなさい、支配して殺せる目でついてこいとおっしゃったんです。そしてその教えは、日の元主屋敷の主屋敷村というのは小さな貧乏な寒村だった。そこの本何でもない借地屋の女中山美紀が説いても、これが真理なんですと、天理王の頃になれる務めですと、こういうふうに 言ったのが三下り目ですね。四下り目はこれは真理であるだけじゃなしに、人間の悩みも、これお勤めを真上から見た象徴化したのがこの詩です。みんなこういうふうに調和をとっていったら心の悩みなくなっちゃうんだと。体の調和をとったら病気が追い出せるんだ。人々の助け合いの調和をこのお勤めのようにしたら争いもないし難儀の世界もなくなるんだと。山添死なず弱らない、そんなこと当たり前なんだよと。そこで親様がこのお勤めを教えた元の磁場はどうやって作られたか。まず物欲支配欲が囚われたら不幸せのもと、散財と何重助けが幸せの人間の本性にあったもの、そしてそれを今まで争いに持っていったのは数多い迷信だと。その迷信の一つが神道系の迷信、お産のたたり、そんな帯屋の迷信は囚わないでよろしい。それから放送というのは前生の通り返しの業病と言われてました。そんなものはないんだよと。男親女親五分五分の補い合い助け合いによって新たなる人格が生まれたのはあんたのお腹の子だと。前生の通り返しなどない、こういうふうに言い切って、そういう迷信から抜け出しなさい。この二つが一下り目二下り目の物欲支配欲と迷信を打破しなさい。これが磁場の磁場たるゆえんであると。そしてそれは神楽豊水でみんな教えてあるとおっしゃった。でその後にちょうど話を務めて元の利、天然自然の利、容器作りの利を務める、みんなこれを身分に表すわけです、この働きを。とその働きが教えたんじゃないんです。あんたのお腹の子はね、調和が取れてるでしょ、の組数値の調和が乱れたら死んじゃうんですよ、我が身でわかるでしょ。これが元の理です。調和の中から生まれてきた、調和を作って喜びって暮らす性質がある、人の喜び作ると楽しい性質がある、これが元の理である、人間の本性である。そして現在はこうして成長した人間は体の部分部分を助け合うと喜べるでしょう。人と助け合うともっと喜べるでしょう。人と争ったらもっと歪むでしょう。自分を確認しなさい。そしてこれからは夫婦が助け合ったら考える力もない、子供がニコニコして喜ぶじゃないか。今までの信仰は掟を守り神に仕えた者に幸せって言うんですが、心のできた者が本当に補い合い助け合ったら、心ない者も力もない者も不先に至るまで次の命を生き生きと生み出す状況になるのが容器づくめという助け合いだ。これは確かめられるでしょ、こうやって教えたんです。人間の過去現在未来を確かめられるでしょと教えて、それとこの天地陰陽が始まったのは同じような調和ですよと教えて、ここに何の不思議もないんです。現在私たちが暮らしている私たちの周りにある当然の真理、合理性がですね、そのまま受精卵よりももっと遡って、分子もこういう調和でできているんだ、原子もこういう調和でできているんだと。だから突拍子もない天地創造があって、それを成し遂げた神を恐れて服従しなさいなどと言っていると、神の代理に人殺しをさせられちゃいますよと教えたのがこのお勤めです。ちょっと話は我々の確認事項である調和とこの世の始まりも同じ真理ですよとこう言ったんです。そしてそこのとどめ刺すように教えられたのはですね、12号の情けない、どのように思案したとしても人を助ける心ないのでと。で月日頼みや一列は心をしっかり入れ替えてくれ、この心どういうことであるならば世界助けず一助ばかりよ、月日もその心は受け取りでどんな助けもすると思いよと。 それでどんな助けというと、115歳上女、山寿司なず酔わない。私ら子供の時は夢でしょ。けれども戦後50年戦わないって決めた人たち、これから生まれる人、この教え守って悩みも病気も争いもなかったら115生きるの当たり前と誰でも思えるんです。不思議な助けも理の当然なの。私も学んで繰り返す。これがお助け人の心定めなんです。で、それを教えてくださった親様の教えをしっかり身につけますと、世界中が人類絶滅かなと悩んでいる時でも私たちはおめでとうございます。これから私たちは親様に教えられた互い助け合いの陽気づくめの世は始まりますと言ってお祝いできるように通らせていただきたいと思います。質問がございましたら、ちょっと急行列車みたいに走っちゃった感じ。はい。
ちょっとあの机の話で、
はい。
ノリトの話じゃ
ん。はい。
その時に姉妹の、姉妹姉妹の頃の中には着物着とかそういう配信の順にあったんですか。
もちろんありました。その時の本部の会議では、親死ぬもなくすと。締めのはもちろんのこと、ご神体もあんな鏡ではなしに、新橋屋さんが神という字を書いてそれをご神体にするかという本部委員会に正式に記録に残ってます。図書館にありますから、どうぞ。天理図書館にはそれ残っております。資料集で出した覚えがあると思います。ここで、
はい、おやつの配信も、
はいはい、
考えた
はい、お社廃止、ご神体、あの鏡のご神体まで、ご分霊と称していたものまで廃止するという、そういう会議が行われております。その戦後の昭和20、20、あれ、その子、